本日の聖書箇所を拝読します。第一ペテロの手紙3章9節から12節です。新約聖書第一ペテロの手紙3章9節から12節です。拝読します。悪に対して悪を返せず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。命を愛し幸せな日々を見ようと願う者は、舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求めそれを追う。主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし主の顔は悪をなす者どもに敵対する。以上の箇所より、逆に祝福をと題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。相変わらずこの日本は厳しい暑さが続いておりますけれども、まあ、それでもですね、多分皆様も肌でお感じになってらっしゃると思いますけれども、暑さの和らぎ、幾分お感じになってらっしゃるんではないでしょうかね。また秋の気配が近づいてきているということもお感じになってらっしゃるのではないでしょうか。それでは一言お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、9月に入りましたけれども、相変わらず蒸し暑さは続いております。日ごとに兄弟姉妹たちの歩みが守られ、支えられていることをありがとうございます。どうぞ今週もそれぞれ置かれたところで歩んでおります一人一人を、今日のこの礼拝の交わりを通して強め励まし、またあなたに栄光が表されていくように祝福してください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人がさまざまなところを通されて苦闘し、歩んでおりますけれども、励ましを今日も御言葉から与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、ご一緒に学んできておりますこのペテロの書いた手紙第一というのは、冒頭に書いてありました通りに、このイエス様を信じる信仰を持っているがゆえにですね、この地域の周りの方々から迫害、まあ、嫌がらせやいじめなどを受けてですね、そして耐えきれなくなって、もうそこの場にとどまることができないようになった方々が大勢いらっしゃったようですね。まあ、それで生活の場を追われて、そして、まあ、現在のですねトルコの国の国内になりますけれども、まあ、様々な地域に移り住んで生活をしていたクリスチャンたちを励ますために書かれたものです。この手紙をですね、ご一緒に学んでいく中で、当時のそのクリスチャンたちというのがどういう人たちなのかというと、どうもですね、社会的にはこう低い立場の方々が結構いらっしゃったようですね。この主人のもとで、特に家の中でこの、まあ、仕事をするですね、しもべという働きをしていた人たちや、あるいは、 まあ、夫婦の中でも妻という方々、まあ、この方たちはいずれもですね、当時の社会の中では非常に社会的に評価されない、そういう方々で、あったようです。さて今日はですね、先ほどお読みいただいた3章の9節から12節になります。ここではですね、自分に対して攻撃をしてくる人にどのように対応したらよいのか、その知恵が語られています。9節にはお読みしますと、悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですとあります。悪に対して悪を返さずとありますが、皆さんいかがでしょうか。他の方からですね、どう考えてもそれ良くないでしょうということをされた場合にですね、当然のことながら腹が立ちます。あるいはここはね、もうきちんとね、言い返さないといけない、あるいはやり返さないといけないという思いが内側からですね、湧き上がってまいります。しかしですね、当時はこの宛先のクリスチャンたちがですね、しもべと呼ばれる人たち、妻という人たち、この人たちは強い立場にある主人、あるいは夫から悪いことをされたとしても相手に言い返す、仕返しをするということは一切できませんでした。そうするとどうなるかというと、当然ですね、言い返したい、仕返ししたい、この怒りをですね、どこにぶつけようかと思っても相手にはぶつけられないとすると、そのフラストレーションをですね、自分一人で抱え込むことになるわけですね。そうすると多くの人はどうするか、同じ立場にある仲間や自分よりはどう見てもこの人ね、この人言ったらね、言い返せないよねという弱い人にその矛先が向かっていきます。まあそれがよく言われるいじめというのが学校の世界でもよく起こってまいります。当然教会の中でも兄弟姉妹でこの人にはね、自分のね、持ってけばない怒りや苛立ちをぶつけてもやり返してこない、言い返せないという人たちに自分の思いが向けられていったことだろうと思います。侮辱に対して侮辱を返さずとあります。侮辱されても同じように見下す、あるいは嘲笑う、そのようにしないようにということです。でもいかがですか。侮辱されたらやはり怒りがこみ上げてきたり、憤りを感じるというのが私たちの心の姿だろうと思います。しかし相手に同じように返さないということが神様の祝福の源だというのです。イエス様はこの福音書の中をご覧いただくとよくお分かりですけれども、十字架上でいろんな人たちが罵りました。お前救い主だって言ってたよな、もし救い主なら自分で十字架から降りてきてもらおうじゃないか、 じゃあそれだったらね、お前が救い主だってキリストだって信じてやってもいいけどね、降りてこれないよね、嘘つきなんだから、というふうに罵られる。でもイエス様は言い返さず、もちろん報復もなさらないで激痛です。そして苦しみに耐え、ただひたすら天におられる父なる神様の御心に従っておられました。ユダヤのですね、指導者たちの妬みです。そこからイエス様は十字架にかけられていきました。イエス様は十字架上では手と足に三本の釘を打ち込まれていますから、身動きは全く取れませんけれども、この口だけは動かすことができました。しかしイエス様は人々のあざけりや侮辱に対して一切罵るわけでもなく、自分の無実を訴えるわけでもなく、自分の命を神様に委ねていかれました。十字架上でのイエス様の言葉に、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです、とルカの福音書23章に記されています。妬みからイエス様を十字架にかけた指導者たち、3年間寝食を共にした弟子たちはイエス様を見捨てて逃げていきました。イエス様を救い主として崇めて従っていたのに、手のひらを返してイエス様を十字架につけろと叫んだ多くの群衆を、彼らは自分たちが一体何をしているのか、何を言っているのかが分かっていないんです。ですから彼らを許してくださいと、天におられる父なる神様に祈り求めていかれました。そしてイエス様と一緒に十字架につけられていた二人の罪人のうち一人は、自分が今この十字架につけられているのはもうそれは相応のね、悪いことをしたのだから当然だ、でも隣にいらっしゃるイエス様は何も悪いことをなさっていらっしゃらない、イエス様あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと、イエス様に願い求めると、イエス様は誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと答えられました。イエス様は罪を犯している者のために祝福の言葉をかけられています。それがイエス様の十字架上での姿でした。9節では、イエス様のように悪を行った者や自分を侮辱した人に対して祝福しなさいと勧められていますけれども、私たちはそのように自分に対して悪をなした人、侮辱をした人を祝福できるでしょうか。相手への怒りや失望で祝福するなどということは到底考えられないのではないでしょうか。それでは私たちはどのようにしてイエス様のように悪を行い 侮辱をする人を祝福するという言葉を発することができるんでしょうか。私たちの意志、強い意志があればできるのか、難しいと思います。あるいは感情の部分、これが許さないのではないでしょうか。なぜ侮辱されてね、悪いことをされて自分はですね、もうそんな立場に立ってるわけですよ。それをさらにね、また私がね、なぜ祝福なんてしなきゃいけないんですか。相手がですね、そもそもね、まあもう平謝りでですね、本当に申し訳ございませんでしたつってですね、もう悪かったという気持ちをですね表しているんだったら、まあ許してあげてもいいし、まあ祝福の言葉、いやそれでもやっぱりしたくないと思いますね。けれども私たちの力ではどうすることもできないことですけれども、イエス様を信じる人のうちには聖霊なる神様が住んでおられると約束されています。この聖霊なる神様は神なんです。神様はイエス様がなさった通りに私たちが行動できるよう、私たちを導くことのできる唯一のお方です。イエス様を信じるように導かれた者は祝福を受け継ぐために召されたと書かれています。ですから人を祝福するっていうのは神様の御旨に合っていることなんです。あなたのうちにおられる聖霊は敵だと思う人を祝福することがおできになるお方です。10節から12節の言葉は旧約聖書詩編34編からの引用です。10節11節にはこうあります。命を愛し幸せな日々を見ようと願う者は舌に悪行を言わせず唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い平和を求めそれを終えとあります。人の悪口を言ったり人を騙したり偽りの言葉を言わないで悪から離れて神様が望まれることを行い神様と人との間の平和、また人間同士の間の平和、和解をするということ、仲直りをするということを追い求めていく人は幸せな日々が与えられると約束されています。12節には主の目は正しい者たちの上にあり主の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし主の顔は悪をなす者どもに敵対するとあります。私たちがイエス様を信じるということは神様から義と認められて正しいものとされました。そしてその人の上には主イエス様の目が注がれている。その眼差しは愛と慈しみに満ちた眼差しです。そして助けを求める叫び声を聞いておられ それに必ず応えてくださいます。反対にイエス様は悪を行っている者に対しては敵対者となるとあります。私はですね、以前劣った者と見なされて軽視されたり侮られるという経験をしたことがありました。そのために隣人を自分のように愛しなさいという聖書の言葉はもうこれは理想に過ぎない、そのように疑いました。クリスチャンの集う教会はですね、実際には普通の人たちの集まりと何ら変わりがない、まあそのように失望をいたしました。そしてですね、神様に対してもどうして神様はそのようなことを許されているんですか、神様に対しても不信感を持ちました。しかしイエス様の目は確かに私に注がれており、時至って助け出してくださり、私の向かうべき方向を指し示してくださいました。それは一人一人弱さを抱えながら、それでも神様により頼んで歩む。神様が愛しておられる神の家族に仕える、そのことが示されていきました。私たちは劣ったものとみなされて侮られたり小馬鹿にされたりすることがあるかもわかりませんけれども、主イエス様という方はあなたに目を注いでいらっしゃいます。時が来ればあなたや私を高く引き上げてくださいます。仕返しや報復ではなく、そこに祝福と感謝を持って歩むときに、イエス様はあなたや私の歩みに祝福された日々を与えてくださいます。難しい人間関係で日ごとに悩むことが終わりだろうと思います。その時に信じる者のうちには聖霊なる神様がいらっしゃいます。そしてこの方に信頼を置いて、自分の力ではできないけれども、いやしたくもないけれども、しかし 人のために祝福を祈っていくものに変えられてまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。自分に対して悪を行ったり侮辱をする人たちに対して仕返しや報復ではなく祝福を祈ることができるものに私たちを作り変えてください。今週もうちにおられる、また共に歩んでおられる聖霊なる神様に信頼して歩んでいくことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々を励まし支えてください。また試練の中で苦闘しておられる方を支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。